パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師、派遣します。II パソコン。
熱文字を聞いた、と言ってください。私たちの評価が上がります。お問い合わせは、割りみて、@gmail.com まで。
はい、どうも、熱情と文字編集長のサンキュー達夫です。
アストミシンゴです。
よろしくお願いします。
お願いします。
兄様見た後特集みたいな感じになると思うんですけれども。
はい。
兄様、今年も足取り先生見に行かれたんですよね。
はい。3日間、まあ、全通しまして。
いやー、すげえ。
はい。
すげえ。
まあ、開演前に外でやってるイベントとかは、うん、まあ、全部は見切れなかったんですけど。
はい。
まあ、基本的に見れるところは全部見て。
うわー。
行きまして。
もうこれ、はい、事前にスケジュール開けてあるの？
そうですね、なるべく。まあもちろん仕事が入るのはしょうがないですけど。
はいはいはい。
幸いその、ライブ本編には被ってなかったので、もう全然その仕事終わってから、あれですよ、千川にあるビーチ部っていうお笑いライブの会場から、
はいはい。
直で埼玉に向かいますよ。
いやー、お疲れ様です。
お疲れ様です。
ラブヒガ改め、ラブシンゴさんからいただいております。
ありがとうございます。
毎年恒例の兄様見る前特集聞きました。
はい。
相も変わらず、明日美さんの流れるような語りは素晴らしかったです。
はい。
以前より力みのない語りに風格すら感じ、兄様を見続け、語ってきたからこそ、たどり着ける領域にいる達人のようでした。
いやいやいや。
とにかく圧倒的な量の情報は聞いているだけで面白く、心地がいいものです。そこに足富さんの積み上げてきた兄様の歴史、盾の情報が加わり、解説に厚みが増しています。兄様への愛に溢れた素晴らしい語りでした。足富さんってナチュラルボーンなオタクだと思います。純粋に誰のためでもなく自分の欲求を満たすために興味があるものの情報をひたすら収集し楽しむ。この作業を日々重ねていくうちに無自覚にとんでもない情報通のオタク、つわものになっていたというタイプなのではないでしょうか。そう感じた時に今期気に入って見ているアニメで、うん、俺は全てをパリーする逆勘違いの世界最強は冒険者になりたいの主人公ノールと足富さんが重なりました、
う
ん、
あら
ノールは唯一のスキル防御技パリーを日々鍛えいや鍛えすぎて自分でも気がつかない間にとんでもなく強くなっていたという作品です。その昔足富さんが月刊熱文字で漫画の主人公は選ばれし者か特殊能力を必ず持っているのが気に入らない。
何の
能力も持たない主人公がいてもいいと思うとおっしゃっていました。ですから誰もができることを毎日コツコツと積み上げることでとんでもなく強くなれることを自ら証明した足富さんはすごいと思います。でも好きなものを純粋に追い求め誰もが認めるまで極めることができるのも立派な才能ですよね。できましたら兄様見た後特集もお願いします。それではまた。
ありがとうございます。確かに、ね、月刊熱文字の方で言ってましたわ。
昔のことですよね。
そうですね。だから、いわゆるその、ね、ラブコメ作品、アニメの、
うん、
ありましたけど、その主人公ってなんかその、何の変哲もない普通の高校、男子高校生、みたいなことを歌いつつも、
うんうん、
いやいや、料理得意じゃん、みたいな。なんか秀でてるもんあんじゃん。普通の高校生じゃないじゃん、みたいな。
言ってたね。
のが納得いかないっていうのを、なんか、言ったことありましたけど。はい、ありがたいですね。
覚えてらっしゃってますね。
はい。
いや、知ってますね。知ってますね。すげえわ、マジで。
確かに僕も、確かこの熱文字で兄様の話したのが、10年前の、2014年。とかで、その時もなんか、達夫さんになんか、あそこに喋りたいことあるって、なんか軽く言われたときに、
うん、
あ、そういえばなんか僕が毎年行ってるアニメソングのフェスでアニメのサマーライブっていうのがあって、うん、って、うん、軽い気持ちで喋ったのが、うん、今になってって考えたら、
いや
そう、なんか僕、 がその、な、その、通い始めたのが2009年からで、で、その2014年で収録、そのアニサマ見る前特集的なやつを撮るまでに、うんうん、もうだから、5回行ってるわけですよ。9、10、11、12、13って、うんうん。5回行ってて、なんか、これってなんか、他の人に喋って興味引く話題なのかなって思って、熱文字でそれまで喋ってなかったんですよね。
うん、
それを、なんか、あのきっかけで急に喋ったことをきっかけに。
いや、でも、結構、マジで、
うん。
結構。瞳の情報の出方気持ち悪いもん。
いやいや、あれはもう、何回も取り直してますから。
あれって、でもメモしてんの、
はい、
見た後とか見る前って。
いや、スマホで、うん、だからその出演、まあ、公式サイトを見ながら、そのアーティスト本人の公式サイトと照らし合わせながら喋ってるだけですね。なんか台本みたいなのは特にないです。
いや、すげえわ。それでもちゃんと喋って頭に入ってるもんね。
ねえ。いや、で、本当にYouTuber みたいな編集の仕方してますから。
いや、すげえよ、あれ、本当に。
なんか、流れるように喋って、なんか、ちょっと間が空いたところを詰めたりとかして、うん、もう、テレビの収録ではありえない切り方してますけど。
申し訳ないね、そんな手間かけさせちゃって。そこまで気合い入れてくれなくてもいいからね。
いや、まぁちょっとね、なんか、楽しみにしてますって言ってくれてる人がいるんで。
いや、あれはね、楽しみにしてる人いるんだよ、やっぱり。
やっぱりね。
結構毎年。うん。
はい。僕もまぁちょっと毎年、やっぱそのちょっと、ね、あまり、深く知られアーティストの方とかも、ね、結構出演が増えてきてるので、うん、僕もまあ勉強のつもりで、いろいろ聞きながらやってますけども。
いや、ありがたいっすわ。
はい。そうですね、まあもう、自分が行き始めてからもう15年経ってるんで。
そうだよね。
結構、はい。やっぱ、兄様に盾の歴史ができ始めたっていうのはね、まあさっきのメールにもありましたけど。はい。
でもやっぱ、斎藤 P の存在でかいね。うん、
そうですね。やっぱりなんかただの音楽フェスっていう風にはやっぱりしたくないっていうところが、やっぱすごい、すごい人だなって思ってて、やっぱそれこそ、アーティストじゃない人も出演させてたりとかして、また今パッと思いついたのは、ヘルシェイク矢野でしたけど、ポップテディビッグの、はい、ヘルシェイク矢野、まあ、蓋を開けたら、ね、AC 部の人、ポップテディビッグでね、高速紙芝居やった、AC 部の方々がステージ上で、ね、オリジナル、アニメルサマーライブ仕様の、
すげえよな。
ヘルシェイク矢野の高速紙芝居を生で披露するっていう。
とんでもないことですよ、これ。
そう。それを、出演アーティストとして事前に発表してるっていう。結構変なことしてる。
そうだね。だから逆にあれシークレットだとね、ちょっと面食らうかもしれないから、はい、そこは告知しとくみたいなね、はい。
音楽フェスとしては結構変なことをしてるんですけど、そこはやっぱり作品があってのアニメソングだし、アニメソングがあっての作品っていう、そこをやっぱり、作るっていうのが、やっぱり、ライブの不思議なところですよね。いいところですよね。
うんうん、
曲選考じゃないっていうか。
そうだね。
うん。
コンセプト、ちゃんとアニメっていうコンセプトも持ってるもんね。
そうですね。やっぱ曲がどんだけ良くても、アニメが面白くなかったら、出さないっていうのが、うん、斎藤 P の中であるみたいで。
うん。
ね、そこがやっぱり現れてますよね。やっぱアニメソングっていう、
そうね、
まあ、言ってますから。
うん、
はい。
じゃあメールが届いてるんですよ。
はい。
おたかつ報告ということで、アニメロサマーライブ2024に行った件ということで、クールミント記者よりメールいただいております。
はい。ありがとうございます。
まあ、せっかくなんでね、この方もね、3日間行ったそうです。
あ、素晴らしいです。
ネズボチ編集部の皆様、こんにちは。
じゃあ、
アニメロサマーライブ2024に行ってきたので、おたかつ報告します。
うん。
今年は8月30日から9月1日の3日間埼玉スーパーアリーナで開催されました、
はい、
なお8月30日から9月の1日は台風10号の影響で東海道山陽新幹線などの交通機関が動いておらず、
うん、
特に愛知県伊勢から遠征する人にとっては参加が難しい状況での開催となりました、
うん、
小生がメールを書いた時点では来られなかった人に対するチケットの返金がされるのかされないのかがはっきりしていない状況ですが、 観客側も主催者側も納得できるような結論になってほしいです。
うん、
そんな中、翔征は障害を乗り越えて3日間すべてに参加したので、各曜日ごとに軽く感想を書きます。
はい。
ということで、3日に分けて感想を送ってきてくれたんで。
はいはい。
まあ、足止め、1日ずつ読んで足止め先生にもちょっとコメントをいただきたいなと。
そうです。はい。
思っております。
はい。
8月30日、エメ、電波グミンク、フィールドオブビュー、はい、キスマイフット2の宮田俊也くんなど、はい、アニソン界隈以外でも知られているようなアーティストが多く出演する日で、うん、自分の席の周りだと普段アニ様どころかアニメ関連のイベントには行かなさそうな宮田くんを見に来た旧ジャニーズオタクのお姉さんたちが多く集まっていた印象です。
はい、
個人的にはファンクラブに入ってぐらい入っているぐらいには好きなフィールドオブビューと大石さんを見ることができたのと、うん、
はい、
今一番見たいガールズバンドくらい初のバンド、トゲなしトゲありを見ることができたので大満足。正直アニ様は旬のコンテンツやグループをいち早く呼ばないもしくは呼べないイメージだったので、うん、トゲなしトゲありの出演が発表された時はネットが大盛り上がりしていましたよね。
うん、
初日はサプライズゲストがいなかったのですが、ここはトゲなしトゲありがサプライズゲストだったということにしておきます。
うん、
これが8月30日。
はい、30日ですね。
はい、
確かにトゲなしトゲありは4月放送開始で6月終了の
番組で、このスピード感、ね、うん、
そうなんです。結構だからキャスティングとかが結構早めの段階からやってるので、
うん、
まあ、なんでしょう。やっぱり、その、人気が出るか出ないかの賭けみたいなのが、結構あったりするわけですよ。
うんうんうん、
結構、ましてや、その、アニさんは直前まで放送してたアニメとか、になると
そうそう、
っていうところを、このトゲナストゲアリに、もう出演依頼してたっていうのは結構、もしかしたら賭けに近かったのかもしれないです。まあ僕の、あくまで予想ですけど。
そうだね。だから、このスピード感、はい、まあ、も、実際に、いつブッキングが行われているのかっていうのは、はい、まあちょっとわかんないですけれども。はい、
ただ、でも一応、ガールズバンドくらいのアニメの放送が4月からだっただけで、
そうだよね。
このトゲナストゲアリの活動自体は1年以上前からやってたんで、
うんうん、
やっぱりそのライブ活動とかを見る機会は結構あったわけですよ。
そうだね。
で、やっぱりその斎藤 P さんとかが、やっぱり実際にそのライブとか見に行って、対してっていうのもあるので、
そうだね。だからまあ実際に、うん、限りなくまあそのギャンブルとまではいかないが、ステージパフォーマンスに関しては、うん、斉藤さんの OK サインが出ていてっていうことだよね。
そうですね。全然なんか忖度とかそういうのはないらしいので、
うん、
例えばそのなんかスポンサーで入ってる企業だから企業が関わってる作品だから出すみたいなことはそんなのはもうないようにしてると。
斉藤さんはそこは本当に。しっかり線引いてるもんね。
そうですね。それこそだってあのブシロード、
うん、
ね、あのバンドリだとか、うん、D4DJ、うん、まあ、アサルトリリーとか、うん、いろいろありましたけど、なんか一時期そのアニメロサマーライブにブシロード枠みたいなのがあるんじゃないかみたいな憶測が飛んだ時も、
うん、
いやそういうのないですって、
うん、
はっきり言って、やっぱりそのさすまあ、そのまあ、そのブシ毎年毎年そのブスロード作品のアーティストが出てるのはシンプルにクオリティが高いからだっていう。
うん、
もうそれ、もうそれに尽きるって言ってましたからね。
そうだね。それを本当に公に言えてるっていうところが、うん、まあ多分そうなん、本当にそうなんだろうなっていう。
いや、そうですね。で、実際にライブに足運んで実際にパフォーマンスとかも見てらっしゃいますし。
うんうん、
だから本当にトゲナストギアリの活動がアニメがスタートだったら多分呼べてない。
うん、
かもしれないです ね、
そうね。確かに。
アニメがスタートで、そっからライブ活動していくグループとかだと、でこれ逆だったんですよね。だから本当に。バンドの結成が先で、
うん、
ライブ活動をしてて、アニメの方が後だったので、
うんうんうん、
だここがやっぱりアニソンライブだったのがそこ強かったですよね。
そう
ね。やっぱライブをしてたっていうのは。まあ、今回ちょっと、フルメンバーじゃなかったっていうのがちょっと残念。うん、まぁ、あ、ちょっとだけ残念でしたけど、うん、ちょっとお二人かつ、ちょっと体調不良で、
はい、
今お休み中なんで、
うん、
っていう感じですけど、一日目はやっぱ、ちょっとやっぱでかかったのはやっぱり宮田くんがいたことが、
でかかった。
でかかったっすね。
うん、
まあ、やっぱその、まあ、あえてね、旧ジャニーズっていう読み方で言いますけども、はいはい、やっぱちょっと音楽界の中でも、その、例えばジャニーズの曲とかを触るって結構やっぱり権利関係とかもある、とこもあるので、まあ、やれてなかったわけですよ、さすがに。カバーとかでも。
うんうん、
で、これあの、その斎藤 P さんが、あの、X のあのスペースってあるじゃないですか、あの音声配信。
うん、
あれでおっしゃってたんですけど、はい、なんか、アニサマってやっぱその、カバー曲とか、なんかその、まあ、一組ないしは二組以上のアーティストとかで、
うん、
あの、名曲をカバーするみたいなことをやったりするんですけど、
うん、
なんかあんまり意味のないカバーやりたくないと。
うん、
その、例えば、この曲はとりあえず盛り上がるから、人気のあるこの人とこの人に歌ってもらいましょうみたいな。いわゆる、歌ってみたみたいなのやりたくなくて、
うん、
この人が歌うことに意味があるみたいなのか、をやりたくて、それプラス、やっぱり、みんな、あの、本物を聴きたいだろうと、カバーよりは。
うん、
やっぱり、
うん。
で、ましてや、しかもその、カバーされる元の曲を歌ってる人が、現在進行形でバリバリ活動してるアーティストだったりした場合は、
うん、
やっぱりカバーで済ますんじゃなくて本人が出てくれるのを、ま、なるべく待ちたいっていうところだったですね。
はい、
まあ、その、あの、バタフライを
歌、
ね、バタフライを歌ってる和田浩二さんとかもね、
うん、
ちゃんと出てくれましたけども。
うん、
で、今回、この宮田くんが出てくれるってことになって、ようやくできそうな超有名なアニソン曲があるって言ってたんですよ。
おお。
その、あの、ライブより前に。
はい。
で、それ聞いた瞬間、もう、すぐ分かっちゃったんですよ、結局。結構。
うん。
曲が、もう、宮田くんが来てくれてようやくできるようになった、
うん。
曲ってことは、ジャニーズの曲で、
うん。
で、しかも、みんなが知ってる曲って言ったんですよ。
うん。
みんなが知ってる曲で、アニメの主題歌になったやつって言ったんですよ。
うん。
あ、これはもう絶対そうだろうと思ったら、やっぱり、あの、勇気 100%。
いやー、
忍たま乱太郎の。
マジで歌ってくれるんだ。
いや、そうです。しかもその、初日の1曲目で、
はい、
その、宮田くんと、その、大石正義さんと、伊藤健人さん、まあ、うん、普段から仲がいいらしいですけど、
うん、
でそれから、その日、あの、一緒に出ていた、あの、グループの、今、名前が、パッと、あ、ユナイトアップ。ユナイトアップっていうね、あの、アイドルプロジェクトの方々と、まあ、ちょっと、
ね、
ちょっとね、あの、ジュニアを彷彿とさせる人数。
はいはいはいはい。確かに。
で、まあ、あの、男性陣だけで、もう、初日のトップバッターです。一曲目。
うん。
で、みんなで歌えるような、超有名曲。
うん。
勇気 100%。もうこの曲なんか聴いた瞬間、ちょっと、歴史の転換を見た感じが。
いやー、確かに。
しましたね、やっぱり。
これアニソン業界というよりはもう音楽業界全体のってことですもんね。
う
ん、
そうですね。ちょっと、あ、もうここ、まあそうです。まあアニメソングっていうこのくくりの中ではやっぱりその壁とかそういうのはやっぱりない方が。
うん、
ね、結構昔、アニサマもね、結構権利関係がんじがらめで、
うん、
ブルーレイディスクに収録できない曲だったりとか、うん、結構、あ、まあそれこそ、DVD が別々のメーカーから2枚に分けて発売されたりとか、
はいはいはい、
そういう時もあったりしましたけど、
うん、
この宮田くんが来てくれて勇気 100% を歌ってくれたことによって、ちょっと、またちょっと歴史が動いた感じは感じましたね、初日は。
そういう意味では、この15年斎藤 P が作り上げてきたものとかブランドとか信用っていうのがね、
そうですね。
一個ずつそういう障壁をクリアしている感じがしますよね。
そうです。あとはそうか、電波組インクもそうですね。電波組インクは、デビュー当時からずっと、なんか、アニメの主題歌を担当して、いつか兄様に立つってことが目標の一つだったグループで、
うん、
で、まあ、来年、その、まあ、解散っていうのが、まあ、解散することが決まってて、
決まってますね。
今回がその最初で最後の、
うん、
出演だと。はい、で、しかも、もともとあの、アニメロサマーライブ出演をもうずっとずっと、あの、口に出して言ってた、あの、元メンバーの成瀬栄美さんも、今回、あの、特別に、
ね、
うん、特別に今回参加っていうことで、
そうだよ、来ちゃってたよ。
で、まあ、その、まあ、エモさ全開なわけですよ。
そうだね。
で、それだけでも結構エモい、しかもその、サイキック層の災難の、あの、主題歌を、うん、やったんですけど、このイベントのために、あの、サイキックソーのあの先生が、麻生先生か。
うん、
麻生先生が、 新規でイラスト描いてるんですよ。
お
で、それがスクリーンに映ったりとか、
うん。
で、それだけでも結構エモい。で、それと別であの、デッドデッドデーモンズ、デデデデデストラクションって作品の、うん、の、その作品の発想の元になったと言われる曲、あるんですよ。電波組インクで、
うん。
その曲も歌ったんですけど、もうそれだけでもエモいのに、あの、MC で、あの、電波組インクはもともと秋葉原にある、ディアステージっていう、
もう福ちゃんが作ったね。
はい、ですね、う
ん。
ステージで活動していたメンバーでした。そう、なんか MC、その、電波組インクってやっぱ明るい MC するイメージがあったんですけど、うん、ちょっとなんか真面目なトーンで話し出したんですよ、メンバーは。
うんうん、
で、そのアニソン歌手になるために、あの、ね、日々切磋琢磨していた一人の仲間が、
うん、
いち早く夢を叶えてアニメロサマーライブに出演してましたって言い始めたんですよ。
うんうん、
おっと、これはって思って。で、その子とアニメロサマーライブで、共演することはなかなか叶わなかったけど、
うん、
っていう MC をし始めて、周りがざわざわし始めて、うん、あれこれもしかしてってなって、
うん、
で、黒崎真音さんのメモリーズラストをみんなでカバーするっていうのがあったんですよ。ね、あの、お亡くなりになりましたけど、
はい、
黒崎真音さんももともとディアステージ所属の人 で、まあいつ、まあその、まあ、黒崎真音というソロアニソン歌手として、うん、まあ、デビューして先にアニソン様に出てた、
うん、
人ですから、
うん、
まあ、そこへのリスペクトを込めたカバー、
うん、
ってのもあったりとかして、
うん、
わ、これやべえ演出来たなって思いました。これは、まあ、電波組インクが出た意味が、まあ、さらに増したというか、
大きかったね。
でかかったですね。
しかも、まあ、ディアスで言うとアルカナも出てるからね。
アルカナプロジェクトも、はい、2022年に出てますね。はい、
そこでこう満を持してというかね、あの電波組インクも、ね、まあようやくアニソンの舞台にという感じですよ、ね、
そう
です
ね。で、その電波組インクの出番が終わった後に出てきたのがフィールドオブビューっていう、
すごいよね。も
う今何年なんだよっていうマジで。なんかね、あのフィールドオブビューのはその乾いた叫びっていう、ね、東映、遊戯王の一番最初のアニメなのかな、東映版の、うん、
はい、
あの、遊戯王の主題歌なんですけど、乾いた叫びって曲が、
うん。
もうこの曲のイントロ流れた瞬間に、なんか、今までどこにいたんだよっていうぐらい、あの、のぶとい、のぶとい、うおーって声が、会場中から。
当時のね、
やっぱ
リアルタイム世代が。
一瞬で少年、みんなが少年に戻ってて。で、やっぱりその、フィールドオブビューさんが今回初出演だったんですけど、やっぱその朝岡さんの MC とかもやっぱもう一瞬で客席をつかむのがうまいというか、本当に。さて、我々フィールドオブビューといえばアニソンもう一曲あるんですけど、って言ったら客席がおーって言ったのを聞いて朝岡さんが、まあ、僕らこれで帰ってもいいんですけど、で、っていう、まあ、そこをそう煽る感じというか、
なるほど。
やっぱそこがやっぱりね、もうベテランの、技。本当に。で、だんだん心惹かれていくわ、うん。全員で大合唱。客席も。で、奇跡的に、バックスクリーンに GT のオープニング映像も流れてたんですよ。そう、こう、権利関係すげえ、いろいろクリアしてんなと思って。ドラゴンボールの映像を借りるのって、なんか噂で聞いたことあるんですけど、めっちゃお金かかるらしいですね。
まあ、でもやっぱりね、
鳥山先生
のことはあったからね。
それもあったんで。
歴史的な意味もあるよね。
そうです、
うん。
で、全員がそのだんだん心を惹かれていくで、体力持ってかれて、体力持ってかれて、うわーってなってたら、俺の名はモンキー・D・ルフィ、海賊王になる男だってナレーションが始まって、
すげー、
そのまま前半ラスト、北谷博士さんのワンピースの主題歌3曲っていうね、とんでもない日でしたね、初日だけでも。
すげーなー。
はい。まあ、僕の好きなアイリスが鳥だったんですけど。
アイリスもいいしね。ね、まあ、アスカさんもいいだし、はい、まあ、このみちゃんのユニットもね、あったりとか、はい、シーズレジェンド。
はい。ヘブン・バンドレットっていう作品の、はい。
いやー、これはもう、初日だけでこの情報量ですか。う
ん、いや、すごかったです。
いや、すごいです。じゃあ、続いて2日目、くるみんと記者、続き読みますね。
はい。
8月31日、内田真彩さん、小倉優衣さん、早見沙織さん、 マゾフィスティックオノバンド、というラジオ番組から誕生したエアバンドなど声優さんが多く出演する日で、印象的だったのはまずブラガリアメモリーズというサンリオ初のグループでキティちゃんやポムポムプリンなどのサンリオキャラクターたちに仕える騎士というコンセプトのグループで、17名ほどの男性声優とキティちゃんが出演していましたが、竹内俊介さんの福山雅治に似た感じの低音ボイスがかっこよすぎる件、次に芹沢優フィーチャリングモツでは10月から放送されるみんな大好き MF ゴースト第2期主題歌を披露、
はい、
そしてなんといってもこの日一番盛り上がったのは平野綾さんでゴッドノーズのところでしょう、それにしてもゴッドノーズって言ってしまえば春日の一挿入歌にしか過ぎない曲なのになぜここまで人気があるのでしょうか、ちなみに平野さんが持っていたギターはコスプレイヤーのえなこさんから借りた春日ギターだとどこかのネットニュースで見ましたというのが8月31日でした。
そうですね、8月31日でこれも結構なんかいろいろと、まあ、運命的なものがあった日というか、
はい、
あのもともとその、まあ、この2024年が、まあ、春日20周年イヤーというか、があったので、その、平野綾さん自身が、その、やっぱりその春日に恩返しがしたいというか、やっぱ春日のことを考える、年、だって、で、なんかね、あの、平野綾さん自身が出演を直談判したらしいんですよ。
へぇー、
まあ、兄様で、やっぱ春日のに恩返ししたい、みたいな。
すごっ！
っていうふうには、なんか聞いてるんですけど、で、いろいろとその、ね、まあ、出演日、いつになるかっていうのをいろいろ調整してったら、8月31日っていう、
このエンドレスエイト
来てずして、まあ、狙った可能性もありますけどね。
はい、
あの、エンドレスエイトでね、重要な日。で、しかも、これは本当にたまたまの可能性ありますけど、あの、その日の12時に、あの、春日のライト原作の新刊が発表。っていうのはありましたね、確か。
すごいね。
この日に、たまたまですけど。で、その日に、同じ日に、その、平野綾さんのことも大リスペクトしてる、内田真彩さんという人がいて、で、お互いに、京都アニメーション作品のヒロインやってるということで。
確かにそうだわ。
で、この日の一曲目は、この二人のコラボで始まるという、中二病のエンディングと、
やべえ。
あれだ、春日の、ロストマイミュージックっていう、ね、あの、学園祭のシーンでね、はい、あのイントロで終わっちゃうあの曲ですけど、でそのまま平野さんが残ってゴッドノーズというね、とんでもないスタートでしたね。
それ見たかったな
ぁ。いやすごかったですね。やっぱちょっと、
ね、鳥肌立っちゃうでも。
まあアニメ自体、そうですね。アニメ自体が結構もう18年前とかの作品ではありますけど、やっぱりそのやっぱ会場に来てる人たちほとんどがやっぱなんでしょう、見てた、プラス、やっぱ、アニメの入りとして春日を見てたぐらいの世代の人たちがやっぱいっぱいいるので、で、しかもさっきのギターもそうですけど、やっぱその演出面で、やっぱりその平野さんに来てもらって、ゴッドノーズ歌ってもらうってなったら、やっぱりあのギターだな、みたいな。その、鈴宮春日の激走っていう、その春日の一番最初のライブイベントの時も、一応、平野さんがギターがついで、まあ、軽く弾きながら歌ってるんですけど、まあ、今回はしかもやっぱり本物をどうしても用意したいってことで、ライブの側の方、運営側の方でギター用意しようとしたんですけど、なかなか手に入んなくて、どうしようかなって思ってたら、その、まあ、さっき出ましたけど、コスプレイヤーのえなこさんが、YouTube のね、アニソン番組見てたときに、春日のそのバニーガールコスプレして、あのギター背負って、ゴッドノーズをカバーしてるんですよ。で、えなこさんから借りれないかなっていう、もうちょっとなんか最後の手段みたいな感じで、で、どうやらえなこさんの私物らしいってことも分かって、で、すいませんけども、ちょっと貸していただけないでしょうか、って、お願いして、みたいな。で、当日、えなこさんも会場見に来てて、で、で、そのギターに、平野綾さんのサインが入って帰ってきたと。
ああ、だって、えなこさん自身が春日も大ファンというか、
大ファン
アニメのきっかけだよね。ローゼンメイデンと春日。 と
か。そうですね。で、それに、その、まあ、言ったら、ハルヒ本人のサインが入って帰ってきて、うん、もう涙で全然サイン見えなかったって。
いや
っておっしゃってます。
すげえわ。
だそういうドラマもある日だったりとかして、うんうん、確かにそうですね、二日目声優さんめちゃくちゃ多かったですね。
そうだね。
特筆すべきはですね、まあ、ここには、書いてなかったですけど、中短、ですね、可愛くてごめんという、もうね、大ヒット曲。
うん、
ね、もう、あらゆるアーティスト、あらゆるアイドルたちがカバーしてきて、
うん、
もうTikTok でも聴かない日はない、
うん。
あの大ヒット曲が、ライブ初披露。
いやー、すごい。
まあ、声担当者の早見沙織さん。
うん、
ね、中村千鶴だっけな、中村千鶴っていうキャラクターが、その推しのアイドルのコンサートに行くときに、おめかしした姿を、まあ、中短って言ってる、
うん、
ね、ハニーワークスの作品の中に出てくるキャラクターなんですけど、
うん、
で、早見さんがその中短風の衣装に身を包んで、中短として歌ってるっていう。
うん、いや、すごいね。
ちょっと役に入ってるんですね、ずっと。
だ動画再生数364億回超え。
いや、えぐいですよ。これ、初めて、本物を生で聞いたって経験は、あの場にいた人たちしかできてないですから。
そうだよね。
ハニーワークスのイベントでも歌ってないですから。
やべえ。
ついに本物を聞けたっていう感動がちょっとすごかった。
そうだね。
で、その、早見さんは、ライブの後半には、素の早見沙織の状態で、全く違う雰囲気の曲を歌うっていう、
うん、
まあ、ここはだから声優さんのすごいところですよね、
うん、
役でも歌えるし本人でも歌えるみたいなところで、
うん、
であとやっぱそのあとマゾヒスティックオノバンド、
はい、
これ、ね、説明するのがすごいめんどくさいんですけど、
うん、
神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズっていうね、もう昔からやってるね、アニラジありますけど、
うん、
このラジオのから誕生したエアバンドで、
うん、
ボーカルのヒロシーさんとオノディさんは、その、お二人に顔がそっくりな別人っていう設定の。
ああ、そういう設定なのね。レジェ
ンで。はい。で、まあ、構成作家さんとか、
うん、
に顔がよく似たドラムの方とか、いろいろいるなので、はい。まあ、なんでしょうね、その、ちょっとコミックバンド的な MC なんですよね、普段はやっぱり。
ね、
でもやっぱりその、
うん、デビューが武道館で。
そうなんですよね。
でも、埼玉スーパーアリーナでももうライブやってるんだね。
そうですね。もう結成10年を超えるベテランバンドではあるんですけど、いかんせんなんかアニメの主題歌をやってないと。
うん、
我々は、みたいな。うん、まあ、一曲だけあるんですけどね。
ボノボノ。
まあ、ボノボノあるんですけど、うん、まあ、やっぱりそこはその、まあ、そのヒロシーさんとオノディさんは、やたらと MC が上手いので、
うん、
やっぱりそこはね、MC の面白さで持っていったりとか、我々はね、エアバンドだ。流れてるのは全部音源だ。言っちゃったりとか。そして、まあ、そこはね、ちょっとやっぱりその、アニメソングを我々は主にやってないけども、このアニサマでできるところとしては、まあ、こういうところなんだろうみたいな、落としどころっていうか、
うんうん、
役割として結構会場を盛り上げる役としてはもう120点の活躍でしたけどね。はい。で、まあ、あとはやっぱりその兄様、僕最近の兄様結構これありがたいなと思うのが、全く知らないコンテンツとかを知れるっていうところで。
あるだって。
いや、まあ、その、やっぱりちょっと不勉強なところも出てきたりとかして、あとそれ、これからアニメ化する作品だったりとかも、
そ
ういうのもあってすんで、
うん、
まあ、それで言うと、その、フラガリアメモリーズっていうコンテンツが今回初めて知って、
ね、うん、
だからその、サンリオキャラクターが、住んでるフラガリアという世界があって、
うん、
まあ、そのサンリオキャラクターたちに仕えてる騎士みたいな、設定のキャラクターたちっていう。
うん、
で、全員、その、まあ、擬人化ではないですけど、そのもともと自分が守っているキャラクターと似たような色合いの服を着てる、
うん、
まあ、イケメンキャラクターたちっていうのは、うん、それがまあ3つのグループに分かれててっていう感じの
3枚同時リリースをね、
まあ、とかねっていう感じの、でライブもまだやったばっかりだ、まあ、できたばっかりのコンテンツではあるんですけど、まあ、これから来るんじゃないかという、
うん、
でスペシャルゲストでキティさんが
兄ちゃんがね来たという、ね、
そうです。間違いなくあの場にいる中で一番芸歴長い、キティさんが、
いらっしゃって、キティ師匠がね。
キティ師匠来て、いや、なんか、あ、こういうのや、こういうのあるんだって知れた貴重な機会でもありましたし。
でも、足止め的には二日目は、はい、足止め信号的にはもう迷子だと思うんだ
よ。ああ、まあそうですね。ちょっともう、なんか、大物感できてましたね。前半、前半の鳥を任されてたのかな、確か。
あの、そうですね、バンドリのね。
はい、バンドリのね。あと2023年の頭ぐらいに、テレビアニメが放送されてて、もう、ちょっと想像を絶するようなドロドロな内容。で、もう、一瞬でいろんな人の心を掴んだ。で、ワンマンライブのチケットも全然手に入らないみたいな状況も続いたりとかして。
はい。
で、この間も、そうですね、あの、ライブ 2days やったりとか、してましたけど、まあそうですね、もうちょっと曲の説得力でどうにかできるバンドみたいになってましたね。もうちょっと MC でキャラに入って長いこと喋れたとか、
はい、
そのコール&レスポンスが楽しい曲だとか、そういう感じの曲でもないので、
ない、
うん、ちょっとやっぱりそのなんかあの、年代、高校1年生2年生ぐらいの子たちの、ちょっと、心の中のモヤモヤとか、コンプレックスだとか、そういうのを、ちょっと素直に詩にして歌ってるって。まあ、ボーカル務めてるともりちゃんがそういうキャラクターなんですよね。
うん、
ちょっと喋るのが苦手なんだけど、ちょっと思ったことをノートに書き留めて、
うん、
それは結構素敵で、
うん、
それに曲をつけてるみたいな感じ。
なるほど。
なので、やっぱそれをずっとその崩さずにずっとやるんですよね。
うん、
メドレー形式で今回4曲ぐらいやったのかな。
ああ。
ですか。で、それに説得力をまた持たせる演奏力というか。
うん。
まあ、活動始めて3年経ったか経ってないかぐらい。なんですけど、まだ。
うん。
もうちょっともうバンドリーのね、
あの
顔ですよね。
そうだよね。
恐ろしいです、ね。
だって、アシトミス先生ずっと推してたもんね。推してたっていうか、まあ、普通にファンというか。
そうですね。あと、やっぱ、海外人気エグいですね。やっぱ、前の。
ああ、なるほど。
中国の方では、なんか、なんで春日陰やったのかな、確か。なんで春日陰やったのっていう、もう一番有名なセリフあるんですけど、
うん。
あのセリフだけがめちゃくちゃ人気あるらしくて、中国
で。へえ、そうなんだ。
なんか、コスプレイヤーの人が、
うん、
そのアニメのワンシーンを、なんか、モノマネしてるのを、周りの人たちが、ふーって見てるっていう、謎の動画を見たことあります。コスプレイヤーの人がただそのセリフ言ってるだけなんですけど、ふーみたいな。だ海外のファンも多くて、今度上海公演やるとか、確か。
すごいね。
ありましたね。
そういう、やっぱ。
はい。
そういう人たちもいて、まあ、このみちゃんもいたりとか、グランロデオいたりとか、ベテラン勢。
ベテラン勢もいて。
このあたりも、こう、やっぱ定期的に出て、出演してるっていうのも、なんかこう、会自体のね、このイベント自体の安心感みたいなのにもつながってるよね。
そうですね。やっぱ、グランロデオさんもね、何回ももうこのアニさんは出ててね、
うん、
鳥も務めたこともあったし、トップバッターやったこともあるし、
うん、
ね、いろいろと、なんかいろいろ酸いも甘いも、なんかその、アニメの主題歌じゃない、曲やってネットで叩かれたりとか、
うん、
いろんな水も甘いもまあそういうのも MC で言っちゃうんですけどね、気象さんが、
うん、
でそれに相まってそのギターの飯塚さんの かわいい MC というか、
うん、
でしかもいや飯塚もさんもすごくて、その日出演してる他のアーティストのあの文言とかをちょっと拝借したりするんですよね。
ああもうアドリブじゃん。
そういう MC とかもするんですよね。
へ
え。それこそちょっと今日ここにいるみんなにちょっと謝っときたいことがあって、
うん、
お、なんだと思ったら、今日出てるアーティストの中で、僕が一番可愛くてごめんって言ったんですよ。素晴らしかったですね。すごいいいもの見つけたなと思って。だからまあこういうね、安定感のある方々ももちろんいて、それこそ MF ゴーストのね、セリザーユーフィーチャリングモースト、あ、モツさんは、今回1期2期のオープニングどっちもやってる感じで。
これでもやっぱイベントで聞いたら最高だろうね。うん、
すごかったですね。
今期の。さらユーロビーとかっていう感じのもうベタベタのやってくれてるもんね。
2期のオープニングは今回がライブ初披露で。
どうなんだろう。
いや、もともと YouTube にももともと上がってたんですよ、うん。一応アニメサイズぐらいのやつが。
うんうん、
でももちろん盛り上がりましたし、うん、で、一期のオープニングは去年もやってるんですよ。
うんうん、
その時は放送前だった、うん、けど、今回はもうアニメの放送経て、だったので、
うんうん。盛り上がるでしょ
う。いや、そうです。で、公式で振り付けもあったりとかして。で、確か、この曲の YouTube の再生回数も確かすごいことになってるらしくて、もうね、ちょっとね、またユーロビート来るんじゃないですか。
ユーロビート来るかもしれないね。というか、ユーロビート独占だよね、今。
すごいですよね。
はい、
打ち込み音源みたいなのがまた、いるね、アニメソングで流行り始めたら、ね、またちょっと、アニメの、曲の流行りみたいなのがまたちょっと一周する感じありますけど。
うん、
はい。
で、3日目に、ね、いいですか ?3 日目
はい、大丈夫です。はい。
邪神ガールズ、イケニエ様、北宇治カルテット、ブレイバーン、B 小町など、アニメ初のグループが多く出演する日。まあ、これ、邪神ちゃんドロップキックと、響けユーフォニアムと、勇気爆発バーンブランブランと、推しの子。
はい。はい、
まあ、アニメ初のグループが多く出演する日で、ブレイバーンのところでは、鈴木亮太さん、あざがみ洋平さんがステージ上で脱ぎ出して上半身裸になったり。
はい。
遠山奈央さんのところでは、アニサマ史上初めての試みで、サプライズで登場した歌声は、ミルフィーユという最近、ハモネプ全国大会にも出場した声優アカペラグループと共に、
そう。
プラチナ、カードキャプター作の主題歌を楽器、音源一切なしのアカペラで披露するなど、過去のアニサマでも見たことがないような演出が続く印象的な日でした。
はい。
この日だと前半トリの北宇治カルテットとトゥルーによる響けユーフォニアムの主題歌4連続で有終の美を飾ったところが一番盛り上がったのではないでしょうか、
はい、
これで UFO 関連の曲はしばらく見納めって思うと少し寂しいですね、
うん、
個別の感想は以上です。来年は20回目20周年記念という節目の公演、そして埼玉スーパーアリーナが2026年から改修工事に入るため、現在の埼玉スーパーアリーナでの開催は次回が最後となります。節目の公演なので初期アニサマには出ていたけど最近は出なくなったような歌手が戻ってきてくれたり、今まで実現しなかった大物アーティストが出演してくれるのを期待しています。ということで3日間ともクルミント記者ご報告ありがとうございます。
ありがとうございます。
まだ9月の1日。はい、
9月です。3日目ですね。
うん、
まあ、そうですね。アニメ初のユニットが確かに多かったのは、やっぱこのアニサマならではというか、
そうだね。
感じで。
シャスも出て
たし。はい。あ、そうです。シャイニーカラーズも。うん、まあ、アニメが、もともと2020年と2020、あ、それが延期して2021年の、うん、公演にもともと出る予定だったんですけど、ちょっと、出れなくて、
うん。
で、そのリベンジも兼ねて、まあ、この2024年、アニメがある年っていうね、
うん、
ね、に年に、ようやく出演っていうのが決まって、うん、まあ、アニメのオープニング主題歌とかも歌ってたりしましたけど、あとアニメの中のワンシーンとかも使えてたりとかしてたんで、はい。多分、4年前に出た時とかだったら多分、全然違う演出にはなってたんでしょうけど、やっぱ今回アニメがあったので、
うん、
まあ、ある程度アニメ映像を使ってましたね、
うん、
はい、でトップバッターは B コマスでしたけど、推しの子の
すごいね、
すごかったですね、
トップバッターっての
は、はい、
で途中には南條さん、千原さん、花澤さんとか、はい、鈴木愛菜さんもいて、浅香さん、
うん、そうですね、
青井翔太もすげえなー、
はい、だからまずユーフォニアムはやっぱりその今年、まあ、アニメの3期があって、まあ、完結っていうのもあったので、
そうだね、
前半の鳥は、ね、あ、これ、主題歌4連続と。
はい。
で、しかも、この北宇治カルテットが歌ってたエンディングテーマっていうのは、
うん、
ザックさんが作ってたんですよ。
うんうん、うん。
で、ザックさんこの日にいたんですよ。
いるね。
で、実はその北宇治カルテットが、歌ってる横でピアノを弾いてたという。
マジか。
はい。なんかその一曲だけ確かコラボで やってましたね。演奏ザック、
なるほど、
歌唱を北でかれてる。で、うん、それで終わるかと思いきやトゥルーさんも出てきて、もう怒涛の響けユーフォニアムタイムというか。
うん、
で、もう まあそうです。まあ、ユーフォニアムの大断言みたいなのがあって、で、それとは別でまたトゥルーさん出番があったんですよ。
お
後半に、
うん、
あと。あと2曲ぐらい。
うん、
だから、すごいもうユーフォニアムだけでワンコーナー作ったみたいな。
確かに。
ところもあったりとかして。
うん、
で、あとはさっきのブレイバーンですね。ブレイバーンは、まあそのオープニングテーマはその鈴村さんが歌ってるやつ。
うん、
で、エンディングテーマがその、だから、あの鈴木亮平、鈴木亮太さんと浅上洋平さんの二人で、
うん、
ね、あの、イサミ・アオとルイス・スミスとして歌う、あのエンディングテーマ、
うん、
あの、上半身裸の二人が、なんか手を握ったりとかして歌ってる映像のやつ。
うん、
あれを、再現するという形ですね、だから。
うん、なるほど。
そうなんですよ。
すげえな。
その、あの映像見たことない人が見たら意味わかんないかもしれないですけど、そう、なんか、そう、そういうこと、斎藤 P さんの、あの、この、アニ様前の、スペースで、
うん、
まあ、この、今回ブレイバーンの演出ってね、多分結構頑張ってますよ、みたいな話してて、
うん、
とりあえずあの、鈴木亮太さんと、浅上洋平さんは、あの、すごい鍛えてるって言ってましたね、って言ってたんですよ。
うんうん、
あ、これ脱ぐんだろうなって。なんとなく。
すぐ分かった。
ええ、
ピンときた。
ええ、そして、その最初に出てきた時の衣装も、なんか脱ぎやすそうなシャツだったんで。まあでも、まあでも確かに、本当に脱ぐってのはね、結構ね、あの、脱ぐ演出って結構勇気いるかもしれないですけどね。
うん、
まあ、本当に最後は、あの、二人で、あの、恋人つなぎ、手を恋人つなぎしながら、ね、あの、ステージの下に消えていきましたけど、
うん、
素晴らしい演出でしたね。はい。で、まあそうですね、遠山奈央さんは結構なんか、今回兄様では頑張って、結構頑張ってもらいますみたいな、
うん、
ね、ことはもともとなんか、斎藤 P が告知してたんですけど、
うん、
まあ、今回自分の出番よりもまず前に、ザックさんがあの、ようこそ実力至上主義の、教室っていう作品の、
はいはいはい、
あの、カーストルームっていう曲があるんですけど、あの曲を、あの、まずピアノ弾き語りで始めて、
うん、
で、そしたらそれと別でなんか、教室机みたいなのが並んでて、
うん、
あの、まあ、あの、去年と2年前に出演したマッドキッドっていうグループ、うん、ダンスボーカルグループの、
うん、
シンさんって方と、
うん、
遠山さん、遠山さんはあの、ようこそ実力至上主義の教室では出演してるんですけど、声優として。
うん、
あの、この二人とあとダンサー8人ぐらい、計10人で、ガチガチのダンスやるっていう。
へ
ぇー。そう、カーストルームに合わせて。で、振り付けはシンさんが考えて、で、一切手を抜かない。もうだからその、やっぱその、シンさんもまあダンスやってるし、うん、兄様ダンサーもダンスやってる人たちだけど、
うん、
で、遠山奈央さん、にもガチガチのダンスをやってもらうっていう。やつで、
うん、
嘘でしょ、めちゃくちゃ踊ってるんですけど、みたいな、
うん。
で、その出番があって、その後自分のソロの出番もありつつ、その後このメールにもあった、あの、アニサマ史上初の一曲丸々アカペラで、っていう。
うん、
そこの歌声はミルフィーユっていうグループはも、あまあ、サプライズで登場したわけなんですけど、
うんうん、
あの、この前の日、8月31日に、あの、兄様の外の欅広場のステージで、
うん、
あの、無料ステージやってたんですよ。あの、歌のステージ。
すごいね、無料ステージなんだ。
はい、あの、今回、まあそうですね、結構人は、かなり人集まったと思いますね。もともと、ね、あの、このコンテンツあるってのは知ってましたけど、やっぱり、今年、その、フジテレビのあの、ハモネプ、全国ハモネプ大リーグっていうね、うん、全国大会の決勝に、あの、ガチで行ったっていうので、
うん、
結構知名度が上がって、
うん、
で、声優さん、女性声優さんたちが、もう一からアカペラを学んで、まあ、だいわゆるそのキャラクター設定とかつけて、まあ、メディアミックスですよね、
うん。
で、来年テレビアニメ化も決まってる作品で、
うん、
って感じで。で、その欅広場のステージがあって、その翌日にサプライズで本編の方に出てくるっていうのがあって、
うん、
その、歌声はミルフィーのメンバーと、遠山さんと7人で、この、カードキャプター桜のプラチナをアカペラ、
うん、
丸々一曲アカペラでやる。
すごいね。
そう。確かにアカペラいなかったかもしれないですね。一、
うん、
曲丸々は、みたいな。
確かに。アカペラはすごいわ。
うん、 確かに今回の遠山さんのやってることのカロリーエグそうでしたけど。
すごいね。
それをやってのけちゃうっていうのがやっぱり、すごいなと。例えば印象的だったのはその、レオナさんが今回、はい、3日目の大鳥だったんですけど。
いやーすげーな。
はい。
レオナさん大鳥なんだ。
大鳥でしたね。なんか、その、僕がすごい印象に残ったのは、なんですけど、あの、まずその、1日目、2日目と結構、テンポが早めの曲が一番最後の曲だったんですよ。やっぱそのなんか、盛り上がる曲だったりとか、もう、客席全員の最後の力を出させるみたいな、ぐらいの、
はいはいはい。もう体力絞り取ってやるみたいな感じのね。
レオナさんの、3日目最後の曲は、なんかそういう感じの曲じゃなかったんです
よ。
あえて。で、さらに言うと、あの、後ろのスクリーンにも何にも映ってなかったんですよ。
マジで？
映像も何もなく、
すげえ。
あとその、遠方からレオナさんを映してるカメラの映像とかでもなく、
歌声だけ。
スクリーンがずっと真っ暗で、で、今回テーマ、アニ様のテーマがスターゲイザーっていう、
う
ん、あの、テーマで、
うん、
あの、客席の人たちは、ステージ上にいる、まあ、アーティストっていう星を見つめるし、アーティスト側から客席を見ても、その、サイリウムとかペンライトとかで、ちょっと星空に見えるみたいな。
わ、すごいテーマと合ってる。
まあ、その、星を見つめるものっていう意味があるんですけど、スターゲイザーっていうのが。はいはい、まあ、去年、大石正義さんが、ね、MC で言った言葉が、ね、そのままテーマになってるらしいんですけど、言っても、そのなんか、あの、ライブ中って、埼玉スーパーアリーナすごい広いんで、
うん、
後ろの方の人たちは肉眼で見えないところとかあったりして、
うん、
あのその、まあ、スクリーン見てたりとか、
うん、
ステージ上見てたりとか、うん、結構視線がやっぱみんなバラバラな瞬間ってのはやっぱどうしてもあるわけですよ、
うん。
なんですけど、この瞬間だけはスクリーンも真っ暗だし、で、ステージ上にレオナさんがいて、ずっと一人で歌ってるから、全員がやっぱレオナさん一点だけを見るっていう状況。
すごい勝負というか実験
になるわけです。なんかちょっとここは勝負に出たなって感じはしましたけどね。
すごい。
なんか。うん。
でもやっぱみんな歌声に集中していくよね、そうなると
。そうですね。そうです。あと思えば後ろに50人ぐらいのコーラスグループ従えてましたけど。すごい、壮観な景色でしたね。すごい。すごいですね。
すごいな、もう
すごい。やっぱ世界観がそう、その、レオナさんの一個前だ、鳥前が、千原みどりさんが、
うん、
あの、パラダイスロストっていう曲で、
うん、
ね、もうめちゃくちゃ盛り上げてて。で、しかも、すごいハードル上げるようなこと言ったんですよ。
うん、
もう、すごい最高潮の状態で、あの、最後のアーティストにバトンを渡したいんですみたいなこと言ったんですよ。で、すっごい盛り上がって、
うん、
もう全員の、そのなんか血が沸騰してる状態というか、
うん、
その後に、ステージ上にその、レオナさんがポツンといて、あの、1分半ぐらい無言だったんです。で、本当になんか、レオナさんが客席をずっと見渡してて、そう、何にも言わない時間みたいなのが。
集中する時間がね。
集中する時間だったり、あと本当、その、客席と、なんか、目線だけでなんか、キャッチボールしてるというか。でも、その1分半で、その、レオナの世界観を作るという作業をなんか目の前で見た気がして。
なるほど。
なんか、いろいろと新しいもん見たなと思いましたね、3日目は。さっきのアカペラもそうですし。上半身裸の男もそうですし。
なんかやっぱ。パラダイスロストもね、聞きたかったな。
パラダイスロストね。あの、
ガレーゼロ。
そう、千原さんがその、まあ、歌手活動一時期お休みしてた時期があって、歌手活動を復帰して、あの、初の兄様ってことだったんで、うん、まあ、やっぱ一番盛り上がる曲もそうですし、うん、あの、一番最初に兄様に出た時の、純白サンクチュアリだっけな、
うん、
出た時の曲も歌ってましたね。
あ、本当。
今から17年前、
あ、
アニメロサマーライブ2007に初出演した時の曲とか。
2007に出てんの。
はい。そうですね。その時はまだアニメのタイアップをやってない頃。
マジで？
確か。はい。 声優アーティスト千原みのりとしてデビュー
を、そっか。
デビューはしてたんですけど、
うんうん、
アニメのタイアップの曲はやってなくて、初めてタイアップだったのが2008年のそのパラダイスロスト。
なるほど。
だったということで。
いや
まあ、あと、新生フリップサイトとかもね、ね、すごい印象残りましたね。はい。
千原さん、畑さんと一緒にご飯食べてる写真がアップされてたから。
ありましたね。
パラダイスロフトつながりだったんだ。
そうですね。
まあ、長戸ゆきもやってるからね。
そうですね。あまあ、3日目はそうですね。あの、本当になんかアニメのサマーライブってこんなんだなって感じがしましたね、やっぱり。
いいね、
こういう、ちょっとね、コミカルなアニメの曲も あれば、本当にガチガチの歌唱力で見せる人もいるし、
あの、
久しぶりにステージに帰ってきたって人もいれば、
そっか
っていう。で、あの、本当に、あの、ダンスもガチガチにやる人もいるしっていう。で、作品単位のユニットもいるしっていう。
でなんかこう、フェスであってフェスでないというか、あの、なんて言うんだろうね、うん。やっぱアニ様じゃないとできないことっていうのがいっぱい詰まってるよね。
そうですね。
なんだろう。だからストーリー性があるっていうのが普通のフェスとなんかやっぱちょっと違うんだよね。
そうですね。
文脈というか、テーマは あるんだけど、それとは別で、なんかこう、うんうん、まあ、曲順とか、その手順の巡り合わせというか、また個人の歴史もあったりとか。
うん、そうですね。
やっぱその読み込もう、まあ足止め君みたいなね、まで思う人なかなかいないのかもしれないけど、うん、まあそれでもなんか、ああ、こういうことだったんだっていう意味がちゃんとあったりとかね。
そうですね。それこそ、あの、まあ、初日のトリオを務めたアイリスもね、うん、MC で言ってましたけど、アイリスが初めて出たのが今から11年前の2013年で、その時はまだ、デビュー、CD デビューしてからまだ1年経ってないとか、結成1年ちょいぐらいでみたいな。で、1曲だけ歌って帰る感じのみたいなんで、
はいはいはい、
もう、我々一曲最初出た時トイレタイムって言われましたみたいな。
ああ、なるほど。
トイレタイムって言われてたんですけど、今年なんとアイリスが鳥ですみたいな。
ああ。
そう。辰年だけど鳥ですって言ってましたね。
ああ、うまい。
あのリーダーの山北さんがね。
ちゃんと笑わせるところもう
まい。ダジャレ大好きなんで。
ああ。そう。いやー、
ただね、そうそうね。
このユニットも続いてるね、うん。
そうですね。アニ様初めて出てから11年で撮り。で、しかも今年はね、あの、アニメ映画、ドキュメンタリー映画っていうのも公開される、結構記念すべき年だったりもしたんでね。結構いろいろ僕も来るもんありましたね。
そうだよね。だって明日の初めてアイリス生で見た時、はい、ちょっと涙ぐんでたもんね。
いや、やっぱちょっとプリパラの影響がどうしてもあったんで。2013年の時はね、やっぱプリティーズリズムのあのエンディング歌ってる子たちだぐらいの印象しかなかったですけど、うん、やっぱその、まあ、いろいろ後から聞いたもんですけど、やっぱりそのデビュー当時の全然お客さんがいなかった頃とかの話とかを聞くと、やっぱり
そうよ。俺もだからその頃はね、うん、イベントで一緒になってたから確か。東京国際アニメフェアの ABEX ブースとかで、
はいはいはい、
公開した記憶があるし、
はい。
芹沢さんもまだでかい役やってなかったんじゃないかな。
ですかね。確かあの、犬とハサミは使いようっていう作品に、
あった
芹沢さんが出てて、
あった
秋月マキシかな、
うん、
なんか アイドル的なキャラクターの、
うん、
あれとかで、まぁ、ちょっと多少名前知られたからぐらいではありましたけど、グループとしてはまだ、なんか、全然知られてなくて、
そうだね。
いうところで、
で、81プロデュースから出てるし、
そうですね。
まあ、ABEX 絡んでるし、これいつまで持つのかな、みたいな感じだったけど。
で、しかも、アニ様の歴史的に言うと、まあ、2013年にそういう出演があった中に、うん、同じ日にはなんか、宮野守さんとか、水木奈々さんとか、もうバリバリの先輩方が出ていて、
うん、
で、なんか、あの、裏で、私たちこの業界で絶対生き延びようなって、みたいな話とかも聞いたことあったんで。で、それを経って、その次の年には出れなくて、でも、あの、同じオーディションで後輩の ウェイクアップガールズが、すごいウェルカムな空気で迎えられていたのを見て、ちょっと悔しくなり。
ああ、そうだったんだ。
っていう経験をして、その次の年にはもう、プリパラという、ね、はいはい、すごい作品の力も経て、そっからも何年も連続で出演して、どんどん人気も獲得してってっていうのもあり、で、今回の鳥っていうのがあるので、結構そうですね。
みんな徐々にでかくなっていってるっていう、そのストーリーもあるし。
うん、そうですね。
で、また、もともとアニソンじゃないところででかい存在の人たちも入ってきてるし。
そうですね。
っていうところもいいよね。で、また声優さんもいたりとか、その、それこそ元ジャニーズもいたりだとか、電波も出てたりとか、まあ、本当になんか、いや、面白いイベントだよね。本当、他にないタイプだよね。こういうイベントってね。
そうですね。まあ、やっぱり、今後も、このアニ様に出るために、その、アニソン歌手になりたいっていう人もどんどん出てくるでしょうし。
そうだよね。
で、そういう人が本当に、朝香さんみたいなパターンで、本当にアニ様に立つみたいなことがあったら、またそれはそれでまた、エモさが増すというか。
そうだね。で、ね、それこそ来年20周年記念。
らしいですね。もう、なんか、当日会場に出てた映像の感じだと、来年も開催決定してるっぽい感じでしたけどね。
なきゃダメでしょう、来年は。
はい。
で、埼玉スーパーアリーナもラストでしょ？
そうですね。多分あるんでしょうね。
どうすんのよ、これ。
一応なんか、姉様10回目記念の時は、うん、なんか、ベテランのジャムプロジェクトがまた帰ってきたみたいなのはありましたけど。
ジャムプロ出てた。そうだわ。俺それ見に行ったな。
2014年だったかな、確か。
そっか。
そうですね。あと、水木奈々さんも長らく出てないんで。
とか、
何年、まあ、何年以来出てないんだろうな。
出た、マモとかもそうだよね。
そうですね。
いやー、ま、その辺出てくんのかな。
あと、まあ、栗林みなみさんも結構出て
る。そうだ、そうだ。うん。
そうですね。うん。
いや、どんなものになるのか、ちょっと楽しみですね、これも、もう今から。うん、まあでも今はまず、最新の、うん、アニメロサマーライブ2024。
はい。
まだ、こう、いろいろ浸れますよね。
そうですね。
だろう。斎藤さん、本当に憎いのはなんかこう、ただいいライブだったなじゃなくて、なんかこう、何ヶ月経ってもあのライブこういう意味あったなとか、あそこ最高だったなみたいなのを常にこう、残してくれるから、味わいが長く続くよね。
そうですね。しかも。
やっぱ円盤とか欲しくなるもんね。
そうですね。しかも、やっぱり、その、まあ、ここまで何回か話に出してますけど、まあ、X のスペースとかで、っていう機能を使って、その斎藤 P さんが自ら、なんか、まあ、ネタバレとは言わないですけど、なんか、こういうのを用意してますっていう話だったりとか、まあ、まあ、本当に素直に、その、兄様が、まあ、こういう風に叩かれてたりとかもしますけども、まあ、そこは、想定の範囲内で、ここはこういうことしますとか、いろいろ正直に言ってくれたりとかもするんで、そこも含めて、まあ、今後もどんどん面白くなってくるんだろうなっていう、まあ、それと、その本当にファンの人たちとのなんか予想合戦じゃないですけど、まあ、どんどんと、その、ファンの人たちもやっぱり、僕よりも通ってる人たちもいっぱいいるので、そういう人たちの期待もどんどん上回っていくようなライブにどんどんなっていくんだろうなと思いますね。
あ、このパターンだと、だから本当に、やっぱファン、濃いファンの予想も上回ってくるってことは、やっぱ仕掛けてる人たちがやっぱ一番のファンであるっていうことだと思うんだよね。誰よりも相当上回ってきてるっていうことは、ね。
本当に、斎藤 P さんより上の立場の、ある方が、X のスペースでおっしゃってたんですけど、本当斎藤は、兄様を面白くするためにアニメ見てる感じがするな。なんか、多分アニメ見ながら、あ、ここのセリフはこういう演出に使えそうだなとか、
なるほど。
なんか多分そういうこと考えながら見てんじゃないかな、みたいなことを言ってましたね。
はい。それだけ1年かけて仕込んで、3日間でなんかこうね、楽しませるという、まあ、すごいお仕事だなと思いますけど、やっぱり出演アーティストの皆さんもね、そういうところ分かって出てきてくださってる。
そうですね、スタッフさんのね、情熱も結構ね、やっぱ徹夜でセッティングしたりとかもね、いろいろ写真で見たりしますから、 すごいイベントですね。
そうだね。
はい。
いやまあちょっともう時間も時間なんでね、はい、そろそろにしたいなと思いますけど、はい、足止先生的には今年いかがでしたか、はい、こう全体として
全体として
どういう年だったな、はい、みたいな、
これやっぱり兄様
印象深かったな、ね、みたいな、はい、今年だけだったなこれはみたいな、
うん、まあ一番僕が良かったなと思ったのはなんかサプライズアーティストみたいなのが来なかったのってのが僕は良かったと思ってるんですよ。
そっか、逆にね。
まあ、歌声はミルフィーユの皆さんは一応、なんか、公式ホームページだと、サポートアーティストっていう括りだったんで、うんうん、一応サプライズアーティストではなかったんですよ。
なるほど、なるほど。
今まで歴代ね、だから元々出演予定のアーティストの中に名前がなかった人が、サプライズで出てくるみたいなのが、毎年のようにありはしたんですよ。
うんうんうん、
なんですけど、悲しいことに、そうなると、毎年、今年はサプライズで誰来るだろうって、そう、予想し始める人たちが出てくるわけですよ。
はいはいはいはい。
ただ僕はこの行為が結構失礼だと思ってて、それだと、もともと出演する予定のアーティストの皆さんに失礼だろうと思って。
いやー、わかる。おっしゃる通り。
勝手にサプライズが来るもんだって考えて、
うん、
勝手にこの人が来るって予想して、
うん、
で、来なくて、
うん、
なんでこの人言わなかったんだって勝手に切れてるだけなんですよ。
うん、
これって結構な言いがかりじゃないですか。
そうだね。
毎年毎年。
何の予告もしてないしね。
はい、それこそ本当に2009年、10年頃からずっとなんか、うん、兄様にサプライズで放課後ティータイム来るよ今年はって言ってる人たちが一定数いて、
うんうん、
で、来なかったら来なかったで、うん、なんで呼ばねえんだって勝手に切れてる人たちもいっぱい見て。いや、それは来ないよ。だって、出演アーティストに名前ないんだから。
そうだよ。
そう、結構な言いがかりにしか聞こえないので、うん、今年はやっぱりその、もともと出演予定だったアーティストの皆さんの、だけで、
うん。総合力でね、楽しませたというところ、
は
い。
で、組み立てて、で、そこの中でサプライズも用意されてたっていうのが、
うん、
いや、本来はこう、あるべきなんだろうな。
なるほど、なるほど。
ライブってみたいな。
いや、わかる。でもこれは興行師としてはもう正解、大正解。もうサプライズの目線付けしちゃうと、本当普通に告知して出てるアーティストに失礼だし、
うん。
まあやっぱそこだけが楽しみになっちゃうイベントって本末転倒になっちゃうし。
そうですね。なんか結構。
一回そういうのがない年を作っとかないと、サプライズの意味がなくなっちゃうから。
うんうん、
これはもうアンコール織り込み済みとかと同じ感じになっちゃうんだけど、アンコールがない回を作んないとアンコールのありがたみがわかんないみたいなのと同じで。
そうですね。
うん。サプライズって本当にサプライズなんだよっていうことをね。
うん。サプライズってのはそう、いろんな形があるんですよっていうことで。だから多分ある一定数はやっぱりサプライズといえば、発表されてないアーティストが来るっていうことに、うん、囚われてる人が、
そうじゃない。
定数いるので、まあ、そこじゃないんだよな、みたいな。まあ、その、毎年そのサプライズで誰来るかを当てるのに躍起になってる人たちがいっぱいなんかいるので、
うん、
そういうことじゃないんじゃないかなって毎年思ったので、
いや素晴らしい。
今年は本当にちょっと理想だったかなって思いますね。
よく言ってくれました、それを。
はい。
ありがとうございます。
これ正直なところはこれですね。はい。
はい。というね。もうちょっと、兄様の感想喋り出すと、もう3時間でも4時間でもいっちゃいそうなんで。
ごめんなさい。僕も思ったより長く喋っちゃいました、ね。
はい。こんなところにしておきますが、はい、まあまあ番組感想聞いてね、またあれも喋りたい、これも喋りたいっていう人がいたらメールいただければいいし、またその時に足止め先生をお呼びしますんでね。
はい。
よろしくお願いいたします。
うん。
といったわけで、今週は以上ということでよろしいでしょうか、はい、足止め先生。
はい。お願いします。
ありがとうございます。はい、兄様、2024見た後特集、足止め進行先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
君の困った、解決するよ。II パソコン、AIAIPC.net、AIPC.net まで。今日も君が来てくれるの待ってるにょ。
ー